それでは本日のメッセージの聖書箇所を読みいたします。ヨハネの福音書3章22節から36節になります。3版をお持ちの方は新約の177ページ、2017年版の方は新約の180ページになります。ヨハネの福音書3章の22節からになります。それでは見たします。ヨハネの福音書3章22節。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が豊かにあったからである。人々はやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかった。ところでヨハネの弟子の何人かがあるユダヤ人と清めについて論争をした。彼らはヨハネのところに来て言った。先生、ヨルダンの川の向こうで先生と一緒にいて、先生が証しされたあの方がなんとバプテスマを授けておられます。そして皆があの方の方に行っています。ヨハネは答えた。人は天から与えられるのではなければ何も受けることができません。私はキリストではありません。むしろその方の前に私は使わされたのです。と私が言ったことはあなた方自身が証ししてくれます。花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。上から来られる方は、すべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地のことを話す。天から来られる方は、すべてのものの上におられる。この方は見たこと、聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れた者は、神が真実であると認める印を押したのである。神が使わした方は神の言葉を語られる。神が御霊を限りなくお与えになるからである。父は御子を愛しておられ、その手にすべてをお与えになられた。御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。本日はこの聖書箇所から神の御子イエスというタイトルで優先生にメッセージしていただきます。
お祈りいたします。神様、聖書の御言葉から私たちは今学ぼうとしております。語るこの者とまた聞く私たちをどうか聖霊様ともにいて導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。この数週間、私たちはイエス様と弟子たちの働きに関する言葉を聞いています。遡って振り返りますと、1ヶ月ぐらい前にヨハネの福音書の一章で、私たちはバプテスマのヨハネの証に関する御言葉を聞きました。イエス様が公の働きを始める頃、バプテスマのヨハネはイエス様よりももっと有名な人でした。イエス様よりも影響力があり、もっと人気がありました。けれどもヨハネはイエス様と競う関係ではないということを明かしていました。バプテスマのヨハネはイエス様の道を用意していたのです。人々がイエス様をメシアとして受け入れることができるように、ヨハネは悔い改めのバプテスマを 述べ伝えていたのです。そして自分に従っていた人たちに、来たるべきメシアは私ではなくてイエスだと証ししました。イエス様に対するヨハネの証があってから、イエス様は公の働きを始めました。そしてその次の日からイエス様は弟子たちを受け入れていました。その最初にイエス様の弟子になった人は、今日出てくるバプテスマのヨハネの弟子アンデレともう一人の弟子でした。バプテスマのヨハネの弟子だったアンデレともう一人はイエス様をもう一人をイエス様は最初の弟子として受け入れていました。この二人は彼らの師匠であるヨハネの証を聞き、ヨハネの証を聞いてイエス様の弟子になることを決めました。彼らはあっさりと師匠ヨハネにさよならを告げてイエス様についてきたのです。一方ヨハネの元を離れないでヨハネに続けて従っている弟子たちもいました。今日の箇所はバプテスマのヨハネと彼の元に残っている弟子たちの話です。一緒にこの箇所を通して御言葉を聞きたいと思います。ヨハネは後にガリラヤの領主ヘロデによって牢獄に入れられますけれど、今はまだ投獄されていません。ヨハネは今までしてきた通りに川や水辺で人々に悔い改めのバプテスマを授けていました。そしてこの時期にはイエス様も弟子たちと一緒に人々にバプテスマを授けていたのです。時期的な説明をしますと、少し前はイスラエルの民がエルサレムの神殿に集まる杉越の祭りの期間でした。イエス様は杉越の祭りの間、弟子たちと一緒にエルサレムにとどまりながら多くの奇跡と印を行いました。多くの人々はイエス様の行いを見て、イエス様は有名になりました。今日の箇所はこの次越の祭りが終わってから少し後の出来事です。3章の22節をご覧ください。3章の22節をお読みいたします。どうぞお聞きください。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。また4章の2節もお読みいたします。4章の2節です。バプテスマを授けていたのはイエスご自身ではなく弟子たちであったのだ。イエス様は弟子たちを通して人々にバプテスマを授けていました。イエス様が働いていた場所はヨハネのところからあまり遠くなかった場所だったようです。それでヨハネの弟子たちはイエス様がバプテスマを授けていることを知るようになりました。ヨハネの弟子たちは遠くから イエス様とイエス様の弟子たちの様子を見ていたかもしれません。またはその噂を人を通して聞いたかもしれません。ヨハネの元に残っていた弟子たちはヨハネを尊敬していました。そしてヨハネに対する忠義がありました。その弟子たちはイエス様が同じバプテスマを授けていることが嬉しくありませんでした。そして師匠であるヨハネよりイエス様の人気が高まることが嫌でした。ヨハネの弟子たちはイエス様が師匠ヨハネの支持率を奪っていると思うようになりました。そして彼らは焦りイライラしてヨハネのところに来て言いました。先生、ヨハネのヨルダンの川向こうで先生と一緒にいて先生が証しされたあの方がなんとバプテスマを授けておられます。そしてみんながその方の方に行っています。なぜヨハネの弟子たちはこのように動揺しているのでしょうか。その弟子たちを動揺させた原因は一体何だったでしょうか。バプテスマのヨハネのところに来る前にヨハネの弟子たちはあるユダヤ人たちと清めのしきたり、またヨハネのバプテスマに関して論争していました。しかしこの論争が彼らの平常心を奪ったものではありません。彼らが混乱している理由はイエス様の働きが自分たちのものより成功していたからです。彼らはイエス様とその弟子たちを妬むようになったのです。弟子たちがイエス様に対して感じていた妬み、この妬みに関して考えてみたいと思いますけれど、妬みというのは自分が欲しいと思う何かを他人が所有していることを知ったとき、他人が所有していることに対する怒りの感情だそうです。または人が持っているそのものを壊したいという衝動を言います。妬みは人それぞれの大きさの違いはあるけれど、すべての人が経験する感情だそうです。ただし多くの人々は妬みを感じたことのないように、感じてないように見せようとします。相手の優れているところを見ないふりをしたり、興味がないふりをします。今日の箇所を通して学べることの一つは、この妬みという感情が神の働き人の間でも生じ得るということです。イエス様の教会と教会の間でもこの妬みというものが生じ得ることです。教会の中の兄弟と姉妹の間でも妬みは生じ得るものです。このような私たちの罪深い思いと弱さのために、神様は今日の箇所を通して教えてくださいます。 神様はヨハネの答えを通して3つのことを教えてくださいます。1つ目は、人の働きは天から与えられる恵みによるものですということです。3章27節を一緒に読んでみたいと思います。3章の27節です。3、はい。ヨハネは答えた。人は天から与えられるのでなければ何も受けることができません。バプテスマのヨハネと弟子たちは他の誰よりも来たるべきメシアを待ち望んでいました。そしてその方の道を用意していたのです。メシアの道を用意するために彼らが行っていた働きがまさに悔い改めのバプテスマだったのです。ある日メシアであるイエス様もヨハネのところに来てそのバプテスマを受けました。そしてヨハネはこの方こそキリスト、つまりメシアだと証しをしたのです。ヨハネはそして自分に対しては私は神様に用いられる者の声に過ぎないと言いました。ヨハネはしばらく時間が経つと自分が衰えなくてはならないということを知っていました。しかしまだヨハネがバプテスマの働きをやめてもいないこの時期にイエス様はバプテスマの働きを始めたのです。ヨハネはこれから営業の規模を縮小して店じまいをしようとする踏ん切りがついたところでした。それなのに無情にも自分と同じ時期に同じ地域であのイエスがバプテスマを始めたのです。しかもイエス様の方は大盛況です。弟子たちの気分はどうだったんでしょうか。寂しさがあったでしょう。虚しさのようなものがあったかもしれません。私は弟子たちの中から言葉の中から妬みのような妬みを感じていますけれど、この弟子たちが師匠のヨハネに言うときにイエス様のことをイエスまたはイエス様とは言わないであの方と言っていることを見てください。英語の聖書ではこの言葉があの人と書いてありますけれど、弟子たちはあの人の方にみんなが言っていますと大げさに騒いでいます。このような弟子たちの反応に対するヨハネの答えはこうです。人は天から与えられるのでなければ何も受けることができません。あなた方はこのことを忘れてはいませんか。神様の働きに熱心であることは立派なことですけれど、神様の恵みから離れてはいませんか。天から与えられた恵みと天から与えられた使命があったからこそ私もあなた方もこのように用いられているのではありませんか。このようにヨハネは人の働きは天から与えられる恵みによるものだと答えました。二つ目に教えているのは神と正しい関係に立って って心を尽くすとき喜びが満ちあふれますということです。3章の28節から29節をお読みしたいと思います。3章の28節から29節です。3、はい。私はキリストではありません。むしろその方の前に私は使わされたのですと私が言ったことはあなた方自身が証ししてくれます。花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることを耳を傾けている友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ちあふれています。28節でヨハネはイエス様と自分の関係をキリストとキリストの前に使わされたものだと言いました。彼は自分に付き従っている人たちに付き従っていた人たちがあなたはキリストではありませんかと聞いたとき、ヨハネは自分の卑しい身分を明らかにしました。そしてキリストはまさに私が今仕えているこのイエスですと証しをしたのです。ヨハネはキリストの前に使わされたものとして神様との正しい関係に立っていました。彼はキリストの栄光を横取りしようとはしませんでした。キリストのためにヨハネはすべての思いと心を尽くしその人生を捧げたのです。そして彼のうちには喜びが満ちあふれていたのです。神様との正しい関係に立つということは用いられるものとして自分の居場所、自分のポジションとあり方を知るということです。そして自分に与えられた賜物とその限界を知るということです。31節から36節はヨハネの福音書の著者である使徒ヨハネが補足して説明したところですけれど、イエス様とバプテスマのヨハネの間には天と地の間の差があると言っています。イエス様は天で見て聞いた神様の言葉を語ります。神様はイエス様を愛しておられ限りない聖霊の満たしとすべてのものをイエス様の手に与えてくださったのです。だからイエス様を信じるということは真実である神様を信じるのと同様だと同じものだと使徒のヨハネは証ししています。また29節に戻りますけれど、バプテスマのヨハネはイエス様と自分自身の関係を花婿と花婿の友人だと語っています。ユダヤ人の結婚式で花婿の友人という人はですね、花婿に付き添っていながらさまざまな助けや世話をする 人でした。花婿と正しい関係にあるならば、その友人は花婿より主役になろうとはしません。また心から花婿、友である花婿を愛しているならば、その友人は花婿の喜びを真実に分かち合うことができるのです。パウロの手紙ではイエス様と私たちの教会との関係を花嫁、花婿、花嫁の関係で例えて言っていますけれど、ヨハネは花婿であるイエス様の喜びで胸がいっぱいになっていたのです。そして弟子たちにこう言いました。あなたたちもこの喜びに加わりなさい。この喜びを思い切り楽しみなさい。三つ目に教えられるのは、キリストは盛んになり、私は衰えなければなりませんということです。3章30節を一緒にお読みしたいと思います。3章30節です。三杯、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。バプテスマのヨハネは弟子たちに、イエス様とライバルの意識は全くないと答えました。そして自分の存在の意義と働きの目的が、ただあのイエスが盛んになることだと言っています。これだけでもヨハネは本当に立派な人です。しかしキリストに対する彼の熱心はこれだけでは終わりません。もっと驚くべきことはですね、イエス様がもっと盛んになるためにヨハネ自身が衰えなければならないと言っていることです。皆様はこのようなことを考えたことがおありでしょうか。正直に言いますと、私はありませんでした。この御言葉を通して教えられています。皆様、イエス様はすべての人を照らす真の光としてこの世に来た方です。そのような偉大な方の前でヨハネは自分の内にある小さな明かりを消さないと言っているのです。ヨハネが自分の内にある小さな明かりを一つ消すからといって、イエス様が果たして高くなるでしょうか。太陽が昇っているとき、車のライトを消してネオンサインの明かりを消すからといって、太陽がもっと明るくなることはないでしょう。常識的に考えればこれは愚かなことです。それにもかかわらずヨハネは言いました。いいえ、私のうちの小さな明かりさえも消えなくてはなりません。あの方のためなら私は衰えなくてはなりません。 あなたたちも同じですよ。衰えなくてはなりません。そうすれば私たちのうちにあるうちにいるイエス様が私のために盛んになってくださいます。これが弟子たちに対する3つ目の答えです。皆様、お店に行きますと、時計屋に行きますと、ショーケースというものがあります。その中に高価な時計、宝石を入れてお客様に見せるためのものです。店員さんをよく見ていると、その品物を大事に扱っているほどですね、ショーケースも大事に扱っています。いつもきれいに磨いて、その中の本当の宝物がよく見えるようにするためですね。私たちも、私たちが見えなくなることが必要だと今日教えられています。ショーケースのガラスが人の目に注目されるようなことがあってはならないことです。ショーケースのことが気になるときは、汚れがついたとき、またはひびが入ったときだけです。その他にそれを気にする人はいません。私たちのうちに宿っているイエス様がそのまま周りの人々によく見えるように、私たちは自分の姿、自分のものを消さなくてはならないということを今日教えられました。そして36節でも、もう一つ私たちが妬まないで協力し合わないといけない理由を教えられます。36節を一緒にお読みしたいと思います。36節です。さあ、はい。御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。私たちが妬まないで互いに協力し合わなくてはならないもう一つの理由は、教会の働き、また神様の御言葉、また兄弟姉妹たちの奉仕と働きが人の永遠の命に関わるものだからです。だからこそ私たちは衰えなくてはなりません。だからこそ私たちは神様との正しい関係に立ち返らなくてはなりません。心を尽くさなくてはならないのです。そしてその恵みの原点に戻らなくてはなりません。ヨハネの信仰が愚かなものに見えますけれど、私が消えなくてはイエス様がよく見えることはありません。イエス様が私を通して見えなければ、人々が私を通して命であるイエス様に会うことはないでしょう。そしてイエス様に会って人に命が宿るようになるのです。今日もこの御言葉を覚えて、今週1週間もイエス様と共に歩んでいきたいと願います。お祈りしましょう。 愛する神様、本当に小さいものでありましたけれど、私は衰えなくてはなりませんと言っていたヨハネのように、私たち一人も一人一人も私たちの姿を消してイエス様を表に表すことができるように助けてください。神様の恵みの原点に立って神様と正しい関係を持ち、心を尽くすことができるように、どうか私たちを導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。